はいはい、ゴールデンウィーク明け。
はい、お疲れ様でした。
161回目でございます。
お疲れ様でした。
生グラジオ第79回目。
はいはい、
エク2ですけどもね、今回ね。私間違って78回と言ってしまいましたか。
はい、
ね、どういうことかというと、まだ撮ったけど配信してないというね。
はい、
こういうことからこういうミスが起こるんですよ。
ずれてくるわけですね。
ずれてくるわけです。
うん。
あとね、撮ったらすぐ配信しないと。
いや、でも、連休中とかやっぱりいろいろあったでしょうからね。
まあ、実質、2つ撮ってますからね。
うん。
短パン会もありますし。
そうですね。
うん。なので、リスナーの皆様はそんなにまあ、配信の機会は、配信のタイミングは、あんまりこう、長期に空いてないと思うんですけど。
うん。
まあ思うんですけどっていうのは、これから編集することになるので、そのタイミングがあるかは、そうそう、まだわかりませんけどね。いろいろ、まあその間もね、生放送とか。
はいはい。
やらせてもらいましたね。ねえ、うん。いろいろと盛りだくさんのゴールデンウィークでしたけども。
はい。
初めて聞いた方にもね、ご説明しますと、この生グラジオというのは、パーソナリティ私、生草坊主と。
はい、グッドラボーイです。
二人がお送りする家庭用ゲーム専門雑誌ファミ通を読みながら、田舎の片隅でゲームについてあーだこうだ語るポッドキャスト配信ラジオでございます。
うんうん、
どうぞどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ゴールデンウィーク、
うん、
まあ、いろいろとね、ゲーム新作はあんまり期待のソフトなんか出てませんでしたが、
うん、そうですね。
それでもね、ゴールデンウィークパワーでいろんなゲームが売れたんでしょう、
多分。
ということで、
はいはい、
ランキングをよろしくお願いします。あ、
はい、行かせていただきます。はい、メディアクリエイトさんの、今週のランキングでございます。
はい、
第5位 PSP コンセプション俺の子供を産んでくれ。はい、第4位プレイステーションビータ、シェルノサーチュ失われた星ささぐ歌、詩かな、限定版含む。第3位 3DS ファイアーエムブレム覚醒。第2位 Wii マリオパーティー9。そして第1位プレイステーション3マリオハザードオペレーションラクーンシティとなっております。すげえ中途半端いや、すげえ中途半端だったんで、うん、いいや、
いいや、後半もういいや
そう、投げちゃいましたね。
後半ぶっ破しちゃいましたか。
はい、
さあさあ今週のランキング見ていきましょう。
うん、
まあ、コンセプション4月23から29日のランキングなんですが、すいません、ゴールデンウィークの期間はまだ入ってませんね、このランキングね。
うん、なるほど。
うん、4月26日発売、これがスパイク。結構インターネットとかネット上のゲーム関係の記事では話題になってましたね。
そうですね。
うん、
スパイクチューンソフトか。
そうなんです。
やりました？
これはやってないです。
なんかね、体験版があるみたいなんで、
ほうほう、
まあ興味ある方はやってみてもどうでしょうかね。
それたら先生はやってない？
やってないですね。
そうか。
はい、というか今初めてスパイクチューンソフトがこのゲームを作ってたっていうのを知ったぐらいなんで
ゲームの話題はしね、いろいろ目にはしてたんでしょう。うん、
そうですね。
うん、
ロープレか。
なんかちょっとちょっとニュアンスは違うかもしれませんが、
うん、
俺しかって言ってる人いましたよ。
ああ、そういえばそうでしたね。
うん、
うん、そうか。俺しかのなんかもっとこうすごいライトにライトにした感じでしょうかね。
うん、そうなんでしょうね。
うん、ネットの話題といえば第4位もそうですね、シェルノサーシュ、はい、なんとかちゃんのが出るゲーム。
これ MMO みたいな感じなんでしょ。
あ、そうなんですね。
違うのかな。ジャンル ETC って何？高速道路の？
じゃあその他ですね、これ。
あ、エトセットだね。
はい、そうですね。
あ、なるほど。ETC って初めて見たよ。
高速。
高速の。うん、シェルノサージュ入れておくと。
はい。
料金はいくらですみたいな。
限定版ってすげえ気になりますね。ETC の限定版ってなんだよってですね。
割引が効く。
はい。でもビーターはそうですね、3万本入ってきてますね。
うん。
うん。 ガスト。
久しぶりじゃないですか、ビータのソフトでランキングは。
そうですね。うん。
いろいろとね、不具合とか報告されてるみたいですけどね。
うん。
はい。ファイアーエンブレム。
いやー、人気ですね、相変わらず。うん。強いな。
ここに来てもまだ6万本売れてますね。
うん。
新作のシェルノサージュコンセプションシリーズ OK で。
これ確か品薄もまだ続いてるんじゃないですかね。
地元のゲーム屋さんはないですね。
あ、ない。
実は買いに行きましたけど。
なかった。
うん。
やっぱりそうですか。
なかった。ヤマダ電機もなかったし。
なんかこのファイアーエンブレムの、何でしたっけ、ウィーポイントみたいなカード。
はいはいはい。
うん、これ、特別なカードありましたね。
その絵柄のってこと？
そうそうです。エムブレムの。
へ
ぇー。うん、だから無意味になんか欲しくなっちゃいましたね。
俺、前の絵の、あれが好きだったんだけどな、歴代の。
ああ、今のやつじゃなくて。
今のやつじゃなくてね。
うん。まあそこは。
うん、まあまあ、個人のね。
はいはい。
ね、
うん、
さあ、それから、2位。
うん。
いや、久しぶりに Wii の新作が出ましたね。マリオパーティー。もう何位まで出てるんですか。
いや、びっくりしましたね。9って。桃鉄じゃないんだから。Wii ですよ。Wii といえば、生蔵城で Wii といえば、生草さんじゃないですか。
もう手元にないよ。Wii はね、友人
に、
名人に売っ払っちゃいました。名人、買えよと。
はい。
に買えよと。
ついに。
ついに。
確か
に。だって、一月に新作2本ぐらいしか出ないんだもん。
いや、今回のこの確かマリオパーティー9出たらしばらくないんじゃないですか？それこそ。
あとはベストとかそんなんですかね。
はい。
Wii、どうすんのよ。
まあ、どうしようもないでしょうね。
もうそうでしょうね。
はい。もう敬礼ですよ、もう。
Wii のことはいいんすよ。
はい。
1位、1位。
これなんかちょっと言いたいことたくさんあるでしょこれ多分。
まあまあまあ。行っちゃいましょう、行っちゃいましょう。
かゆうま。バイオハザードかゆうまです。
オペレーションラクンシティね。
はいはい。
25万本ですよ。
売れました
ね。3で売れましたね。
うん。で、8位に一応360のバイオ。同じオペレーションラクンシティが入ってますね。
もう1万6千本ですって。どうするんですか。
もうこんなにも差がついてるんですね。
アイマスの DVD より売れてないですよ。
あ、本当だ。
いや
どうですか、買いました、ね。買ったんですよね、確か。
そうですね、ゲームの感想を言う前にちょっと情報をお話ししましょうか。
はいはい。
今回のね、このゴールデンウィーク前なんですけど、前年度よりもね、ソフトが売れてるんですって。同じ時期よりも。
はいはい。
うん。117.43%。
あー、でも去年はやっぱ自信あったからですかね。
あー、そうでしょうね。
うん。でも、はいはい。
この、バイオハザード、オペレーションラクーンシティ、うん、プレステ3と Xbox は、両機種合わせて269,000本。
うん。
で、
うん、
なんとですね、消化率、
おー、はいはい、
PS3 版が 85.48%、
はい、
噛みました、
ね。高いですね。
そして Xbox 版、
はい、
売れた本数が何本でしたっけ
?16,000本
でしょ、
はい、
消化率
43%
ですよ。
あー、高い。
どういうことだ、これ出荷数少なくんだろう。
もうちょっとやってもよかったですね。
まあ、それでも、両方とも。
はいはい。
80% 超えと。
うん、そうですね。すごいな。
すごいですよ。そのね、うん、バイオハザードといえば、この間の、はい、ね、名人にも評判の良かった、3DS バイオありましたよね。
はい、あ、ありましたね。
リベレーション。
リベレーション。そうそうそうそう。
あれ、何本だと思います？
売れたの？12くらい。
まあそうですね。3DS のソフトですからね。
はい。
思うでしょ？
うん。
まあ初週が14万本。
もちろんさっき言ったの初週ですよ。
うん、あ、そうですよね。
もちろん上昇ですよ。
まさか累計じゃないよね。
もちろん、もちろん、もちろん、もちろん。
累計がね、27.1 万本。
え、すごい。
もうそれでも売れましたよね、3DS でね。
いや、売れたんじゃないですか。
それを初週、ほぼ同数ですよ。
ああ、そうか。
うん。
やっぱみんななんだかんだで、注目してたんでしょうね、バイオ新しいの出るっていう。
そうなんでしょうね。
うん。
で、特にやっぱり人気の高いバイオ2。
はい、
バイオ3の裏側を、ね、
うん、
アンブレラ側の視点でストーリーを追体験できるっていうのが評判だったんでしょうね、
うんうん、あれ
評判
だった、評判だったんでしょうね。やっぱね、やってみたら面白いですよね、そりゃ。
おお、そりゃあ、
アンブレラ側のやつの初めてなんだね。
こんなに売れてんだもん。
こんなに売れてんだから、やっぱりね。
あ、やっぱり、やっぱり。
ゴールデンウィークじゃ大盛り上がりでしょ、ね。
もうそうですよ。
うん。
こんなね、バイオ、バイオ、バイオ、バイオですよ。
そうですよね。
ああ。わしはね、怒りが込み上げてくる。
いや、だってほら、僕のにわか情報だと、スターズ側、アンブレラ側、と戦うんですけど、その間にゾンビも出てくる
ん
ですよね。そうですよね。だからそれをやっつけつつこうバトルするなんて楽しそうじゃないですか。
そうですよね、
うん、
そうだと思ってましたよね。
思ってますよ、今でも思ってますよ。
ってことでしょ、
はい、
まあね、最初から言うと、
うん、
惜しい対戦だけで言えば、
うん、
すごく惜しい。
惜しい。
惜しい。
惜しいのか。
うん、まあ、どちらかというと残念な方ですよね。
うん。
で、まあ、ストーリーもあるんです、一応。
ああ、はい。
で、4人コープで、やるんですけど。
うん、
まあ、クソですな。
あれ、ストーリー、クソ。
クソです、クソです。コープ、クソです、クソです。
あ、コープ、クソ。
コープ、クソですよ。
え、な、な
んか。クソです。クソです。もう。
何回出るの ?1、2、何回出る
の、ただのクソじゃないです。クソです。
そんなに、ね、逆に興味ありますね。そんなに酷評するぐらい。
いや、なんていうのかな、ゲームバランスというか、なんというかね。
こう、操作感じゃなくて。
そうそうそう、ゲームの内容っていうか、その仕様ですよね。残念なのは、
うん、はい、
まずですね、
うん、
各その今まで FPS、TPS ってゲームやってましたけど、うん、大抵硬い敵の出るゲームっていうのは、
はい、
持てる弾数がすごく多いんですよ、マシンガンとかだと、
うんうん、
200発300発とか持てたりするんですよ、
うん、まあそうでしょうね、
硬いんですから敵が、
はい、
このバイオはゾンビが比較的、まあ、硬いって言ったらおかしいんですけど、1、2発じゃゾンビ死なないんですね。
うんうん。
で、それがワンサが出てくるんです。
はい。
で、その他に敵、人間も出てくるんですよ。
うん。
BASS だったから、その隊員というか、傭兵部隊みたいな人ですね。
はい。
その人たちは、とんでもなく硬いんですよ。
あ、なるほど。
で、ヘッドショットなんてのもあんまり一発で死んだりしないんですよね。うん。で、それなのに。
なんかバイナリー的な、ドメイン的な匂いしますね。
そうそうそう。はいはい、そうなんすよ。持てる弾が少なくて、すぐ弾切れ起こすんですわ。
え、そしたらもうナイフですか？
弾切れ起こした場合、ハンドガンでなんとかが。あとまあ、近接攻撃もありますけど、近接攻撃もですね、その、フィニッシュブローみたいなのがあるんですけどね。相手がよろめいた時に。
はい。
それをやると一発で殺せるんですけど、
うん、
普通にただ殴りに行っただけだと、ほとんどダメージ与えられないんですよね。
うんうんうん。あくまでその、よろけさせるまでの過程くらいですね。
そうそうそうそう。で、大体 FPS、TPS っていうのは打撃がすごく強くて、
うん、
まあ相手が弾を撃ってくるのに近づいていくわけですから、それなりにリスクが伴うわけですよね。
そうですね。
そのリスクを犯してまで殴りに行く利点が、ものすごく攻撃力が高かったりだとか、
はい、
一撃で殺せるっていうものなんですけど、ね、
はい、 あとはご存知でしょ
そうそう、あとは言わなくてもわかるでしょうという
ほう。
で、とにかくそのバイオハザードってまあね、元からゾンビはそんなにすぐ死ぬ存在ではありませんでしたよ。
まあ強かったですよね、
うん、
一匹一匹が。
でもですよ、その例えばショットガン、少ない弾数のショットガンでゾンビ何匹も倒せたりだとか、
はい、
わらわら湧くというわけではなかったじゃないですか。部屋に何匹かいて、
うん、
でそのゾンビを倒さなくても逃げていけたりだとかしたわけでしょ、
うん、
あえて戦闘をしない、回避をするという選択肢、うん、今回ゾンビすげえわらわらしてるんです、
うん、
の割に硬いんです爽快感がねえの、まず、
はあ、なるほどね。
なんで日本のゲームって爽快感ないんだろうな。そこら辺を日本一番うまく作ってくれそうなんだけどね。
ダメダメですか、
プレイヤーをね気持ちよくさせるようなさ、うん、
じゃあ戦ってて面白くないと。
うん、正直まあオフラインっていうかそのストーリーコープの方は苦痛だよね。
うん、
うん、イライラするものすげえイライラするもの。
なんかあのテクでなんとかなるようなあれじゃないですかね。
うん、一応ね各キャラクターにスキルみたいなのがあって、
はい、
例えばそのスキルを発動させると撃った敵が燃えるとか、あと一応あの、なんていうんですかね、弾が減らないっていうスキルもあるんですけど。
おぉ、いいじゃないですか。
逆にじゃあそのキャラ使えってことかいみたいな話になるじゃない。何にもキャラいいの。
ああ、そうか。
うん。
はい。そうですね。
やれることを自分から狭めてるしさ。うん。うん、で、何よりね、まあ、序盤の方で、まあ、ちょっとボスっぽいような、まあ、はい、ほぼ無敵なんでしょうけど、まあ、そういうキャラに追われるシーンがあるんですよ。
うん、
でそのキャラ攻撃食らうと、まあ、こっちがボーンとぶっ飛ぶわけですよね、キャラが。
はい。
でバターッと倒れるわけです、
うん、
で大抵こういうのって敵が攻撃してきて当たって倒れたら、まあはい、敵が被せて攻撃した時にね、たまらないように、まあ、無敵時間なりありますわな、
うん、ありますわね。
逃げるタイミングだとか、
はいはい、
ないですわな
え、じゃあもう追い打ちされ可能みたいな。
立ち上がったとこに重ねられて倒れる敵がなんか運悪くタイミングずれた、なんか障害物にはまったとか、
はい、
それ以外は抜け出せないでね、一応緊急回避ボタンもあるんです。
おお、そうですね、まあ、まさに名前の通りに緊急回避するべきところで使う技ですわ。
モンハンだったらコロンと転がるとかね、
はいはい、
あるんですけど、なぜかその各方向に倒れていくっていうかな、ジャンプしてバターンバターンと倒れていく感じ。
あ、コロンじゃなくてバターンと。
そうそう、バターンと飛ぶっていう、
はいはい、
でバターンと飛ぶってことはバターンと飛んで倒れたらまた差し上がるモーションまで時間あるわけでしょ
重ねられちゃうんですか
どうやって逃げろっていうのみたいなね。
モンハンでいうティガレックスハメですね。
そうですそうですはいはい、ぶっ飛ばされて立ち上がったとこにおめでとうみたいな、
はい、グルーンみたいな。
そうそうそうそう、
マジか。
ああ、本当よくこれで5を出したなって思いましたもん、このバランス。
うひょ
ー。でね、
はい、
まあまあ、
まだ
我慢し我慢しますよ。でね、コープなので、
はい、
最初から4人キャラ、自分含めて4人いるんですけど、
はい、
で、オンラインでコープやるときは、その仲間に各そのプレイヤーが割り当てられるんですよ。
うんうん、
で、各そのオンラインでやってくれる人がいない場合は、
はい、
普段は NPC がそのキャラを
動かすんでしょうね。
いや、もう NPC の頭がね、クソすぎてね、例えばあの通路から火が出ている、
はい、
ボーっとね、
うん、危ない危ない、うん、それは危ない。その
ところをこう避けていって、避けていって先に進んでいくんですけど、
うん、
いやー勇敢そしたら燃えに行くもの
燃えたいんでしょうね。
燃えたいんでしょうね。もうね、味方総崩れですよそれ
あ、味方も死んでいくんですか、やっぱり。
味方も死にますね。
おお。
で、一応侵食率みたいなのがあって、
はい。
敵に噛まれたりとか、ゾンビに、なんか、よだれっていうか、液体かけられると、
うん。
何パーセントかの割合でゾンビ化するんですよね。
あー、なんか昔そういうゲームあったな。
アウトブレイクみたいな感じなんですけど、
はいはい。
その、味方がゾンビ化するとすげえ動き速くなって強くなるんですよ。
ほう。
こっち側に敵としてね、すげえ強い敵になるんですけど。
ああ、はい、敵になっちゃうんですね。
うん。NPC アホなので、
はい。
結構、勇敢に、
応戦されに行くと。
で、感染して、で、自分から回復することもなくゾンビ化するっていうね。
なりたいんでしょうね。
なりたいんです。うん、彼らは。なりたい。
なりたい
ん、うん。そうか。
オンはオン、オン。
オンラインはね、
はい、
やっぱりまあ爽快感がない。
ああ。
っていうのが、一番大きいかな。で、ま、グレネードランチャー、グレナンをね、
うん、
マップ内にこう、宝箱みたいのがあって、そこに落ちてるんですけど、それ拾うとね、
はい。
まあ、もちろん強くなるわけですよ。
うん。
そのグレーランとかがですね、まあ、手榴弾にしてもそうなんですけど、爆発すると、まあ、バーンと吹っ飛んで倒れるわけです。
うん、
で、その立ち上がった時にもう一回重ねるともう必ず食らうんですよ。
あ、なるほどね。さっきと同じですよね。
そう。
はい。
ちょっと立ち上がる時に無敵状態とかもないので、一回攻撃食らうと、相手が弾尽きるかこっちが死ぬかまでハマるんですね。
あ、じゃあもう狙われちゃったらもう終わりですか。
そうそう、
も
う終わりです。名作でしょ。
なるほどね。うん、まあ、ね、これが、はい。
光学迷彩とか使って、自分の姿消したりだとか。
うん、おお、かっこいいじゃないですか。
そうそう、いろいろとね、面白いギミックはあるんですよ。例えば、うん、注射の、なんか、ガンみたいなね、注射銃みたいなの持って、
うん、
敵にプスッとやると、何パーセントかの確率で、その、ゾンビ化させられたりとか。
おお。
味方を襲うようにさせたりだとか。
はっはっは。
他にも何ていうんですか、特殊ガスの詰まった手榴弾を持ってて、最初から。
うん。
それを、そこにポンと投げると、ガスがブワーッと出て、そこにゾンビが群がるんですね。
うん。
例えば、敵の、その味方が密集している時だとか、部屋にこもっている奴らに対して、その手榴弾投げて、画面中のゾンビをそこに群がらせる。
ああ、なるほどね。
うん。
はいはい。
そういう面白いギミックはあるんですけど、
うん、
やっぱり何よりも爽快感がないんですな、
うん、やってて気持ちよ、あ
無意味に硬いの。
やってて気持ちよくないってきついですね。
で、特にああいうさ、殺されて生き返って殺されて生き返ってというゲーム性なわけでしょ、対戦時も、
うん、
まあロスプラもそうでしたけどね。
はい、
ロスプラとかもさ、最初から持ってるマシンガンって、
うん、
大抵その一発目からずっと当たってたら、マガジン全部なくなる頃には一人倒せるんですよ。
そうですね。
うん。バイオ倒せないですよ。2回ぐらいマガジン交換しないと倒せないぐらい硬いの。
なんでそんなにしたんでしょうね。
なんでそうしたんだろうね。
そうしたかったんですよね。
それさ、死ぬぐらいがちょうど良かった気がするんだけどな。
うん、まあ、これが4月の26ですけど、
はい、
もうクリアした。
何を？
いや、バイオハザードね、オペレーション楽にして、今の話の流れからね。
ああ、なるほどなるほどね。
うん。
うん、そうだね。卒業という形でクリアした。うん
でリリース？もしかして。
まだ持ってますよ。
ああ。
リリースがね、一緒にやろうって話して、まだ、ね、やってませんので、
はいはい、
名人とやるまでは売りませんが、
うん
うん、ちょっと足は遠のいてますな。
なるほどね。
うん。まあ、やりませんな。
自発的にはもうやらんと。
自発的にはやらないな。
いやー、そうですか。
うん、
そんなにひどいですか。
ひどいな。あ、まあ、惜しいと言うべきかな。
ああ、そうですね。
うん。楽しめ てる、うん、楽しめてるといえば、そのオンラインのいろいろなギミックだとか特殊能力っていうのは、楽しいなと思ってやれてるんですけど、
うん、
やっぱりいかんせんそのルールであったりだとか、うん、そういうところがちょっと残念でね、仕様で。
ちょっと柔らかくすれば、全然面白いんじゃないかなっていうぐらいなんですよね。
そうですね。まあ、全体的にやっぱゲームのバランスが悪いんだろうな。うん、その柔らかくなったから面白くなるかと言われれば確かにちょっとうーんってはなるので、
うん、
だけどその第三勢力がいて自分の攻撃のみじゃなくても敵を倒せる、
はい、
例えばゾンビ強いゾンビをおびき寄せたりだとか、
うん、
そういうのしてっていうことを考えれば、うん、持ってるポテンシャルは高いと思うんですけどね。
なるほど、
うん、
これで僕が買わない理由ができたのでよかったです。
いや、やりましょうよ一緒に。
いや、いいでしょ、だって敵硬いもの。
クソゲーでも一緒にやれば楽しいっていう法則がある
。コープはね、
うん、
まあまあ分かりました。
はいはい
はい、
まあそんな感じっすかね。
あとはいいですか。
あとはもう何にもないです。バイオに関しては何にもない。
何にもない。
早くシックスが出て。
ランキングはいいですか。
そうですね。まあまあまあ、そんなに大きいタイトルは出てませんしね。
うん。うん、わかりました。
はい。
はい、じゃあ今週のランキングはこんな感じで。
はい。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、フリートークでございます。
よし来た。
今週ですね、配信されてる頃にはまあファミ通出てると思うんですけど、
うん、
本日5月の7日でゴールデンウィーク中のその金曜日、まあ、都会で言えば木曜日ですけど、
うん、
ファミ通が、まあ、お休みだったということで、
はい、
まあ、私たちもじゃあファミ通なしで何話すかって言ったら、まあ、フリートークですよね。
うん、
そうか。フリートークのお話しするんですが、
うん、
その前にですね、お便り一つお届き、よいしょ。フリートークでお便りを届いてますので、それから先生、お菓子食べながらよろしくお願いします。
お菓子食べながら？
はい。
いや、ちょっと難易度高い。さすがにお手紙は。
そうです。
そのまま読ませていただきます。
それで読んだら失礼って言いますから、ね。失礼のやつだ。
読ませてい
ただきます。すいませんね。はい、はい。
ケリーさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ケリーさんありがとうございます。
ありがとうございます、いつも。読ませていただきます。
はい。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。
ゴールデンウィークは飲んだくれていて、あまりゲームをしませんでした。
あれあれあれ。
やりたいゲームもいまいちなかったというのもあります。
うん。
ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランド 3D を購入します。
はいはいはいはい。
ヤマダ電機で予約してあります。
うん。
生草さん、僕とバトルしてくださいね。
うん。
仕事を後回しにして育成に励むつもりです。
それはどうなんだろうか。
ではまたメールします。とのことでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん。
飲んだくれていて、ケリーさん。まあ、ゴールデンウィークは、こちらに、まあ、おのおの田舎に帰ってきたりとか、
うん、そうですね。
そうですね、実家に戻ってきたりとかで、普段会わない人たちとかとも出会って、やっぱりお酒を飲む機会、時間が多くなってくる。
特にこっちなんかは花見の時期と被りますからね。
ああ、そうです ね、
うん。
うん。
ちょうど桜の咲いたあたりだったりしますから。
うん。ちょうど秋田の方は連休中に散り始めちゃったって感じでしたね。
一日でバッと咲いて散りましたね。
早かったな。
恐ろしかったですね、
あれ、うん。一応予定としては連休終わるあたりで咲いてくるんじゃないかなって話してたんですけど、意外と気温が高い日が結構多かったので。
ゴールデンウィーク中夏かと思うぐらい暑かったもんね。
いやー暑かったですね。
うん。
25、6とかもありましたもんね。
そう、上がりましたよ、うん。
初日あたりとか。
めっちゃごくごくなってますけど。
はい。いや、森の水だより美味しいですね。
ああ、水いいっすよね。
うん。はい。野本さんはなんか ゴールデンウィークお酒飲んだ機会とかありました？
いや、それがね、何にもなくてね。
あ、なんか友達帰ってきたとかもなし。
なし。
おお、なんか逆に珍しいですね。
そうだね。うん。毎年誰か彼が帰ってきたんですけど。
うん。今年はなしと。
今回なしでしたね。黒沢先生は？
僕なんか一人帰ってきたんですけど、連休だから帰ってきたんじゃなくて、法事で帰ってきたみたいな、法要。
ああ、そうかそうか。
うん、なのでなんかじゃあ飲もうぜっていう誘いもちょっとおかしいかなと。
うん、うん、そうだな。
うん、というので、うん、まあまあ、何も予定なく。
そうかそうか。
はい。
で、ゴールデンウィークはまあゆっくりできた感じかね。
ああ、そうですね。まああと、個人的に、いろいろとやってたぐらいですかね。
うんうん、ゲームはどうでした？
ゲームはね、あ、そういえば、ゲーム、ですね、海猫の泣く頃に、プレイステーション3、
はいはいはい、
これを買ってですね、
うん、
前々から気にはなってたんですよ、うん。これも一応ね、ノベル系じゃないですか。
そうですね。
やっぱりノベル好きとしてはちょっと手を出しておきたいなと。うん、で、日暮らしの泣く頃にはやったことないんですね、まだ。
うんうんうん。
うん、なので、まあ、どちらにせよ、龍騎士さんの作品は触れておきたいなと思って、言いました。
うん。
まだやってません。
まあ、そういうもんですよね。
というのも、買い直した FF13 をですね。
はいはいはい、はい。
今もう、黙々と頑張っとるんですが。
うん。
いやー、この作業感久しぶりだったんで。
うん。
たまらんすね。
気持ちいいみたいな。だが、それがいい的
な。はい。か金ため気持ちいいみたいな終わってますけど、
ね、なるほどな。
久しぶりだったんでこの地味な作業すごい楽しいですね。
私はですね、ゴールデンウィークはそれこそ生グラジオの配信の後、
はい、
シャドーラン祭りというね、
うん、やってましたね。
Xbox 360のソフトで、はい、
見てましたよ。
あ、ありがとうございます。反応くれたらよかったのに。
ああ、いや、iPhone でだったんで。
あ、うんうん、なるほどね、うん。もう発売されたのは2007年。
はい。
ね、もう5年も前のソフトですけど。
ほ
う。うん。まあね、一緒に祭りに参加してくださった方々は、
うん、
まあもう一生分やっただとか、うん、ハークソゲーだみたいなこともね、ふらりふらりと言ってましたけど、
はい。
私は本気でね、
うん、
よくできてるゲームだなと思うんすよ。
うん、うん、うん。
うん。今回のブログに、シャドーランの説明のニコニコ動画でよくできたのがあるので、
はい。
貼らせてもらいますけど、
うん。
例えばテレポーテーションだとか。
なんか昔歌でありましたね、テレポーテーションって、なんか。
うん、わかりませんけど。
ああ、そうですか、はい。まあまあいいや。
ね、つまりテレポーテーションができるってことは部屋の中で遭遇して撃ち合った時に、
うん、
逃げる時にテレポーテーションすれば部屋の外に一気に逃げれたりするわけですよ。
はいはいはい。
ね、だから例えば、通常は敵が攻めてくるのは部屋の入り口から出てくる、来たりするわけでしょ？出る時もそこでしょ？
まあもちろんそうですね。そこしかないんで。
そうそう、突然壁の中からバッと出てくる時あるんですよ。エキサイティングでしょ？展開が。
まあまあ、そうですけどね。そこをゼとヒするかヒとするかは、なんか個人個人で分かれそうですけど。
そう、だから他の人も、結構覚えるべきこととかやるべきことが多くて大変だって言ってたんです、みんな。
まあ、なるほどね。
けど、だからこそ、まあ、やることが多いってことはやれることが多いと考えても、まずいいわけですよ。
うん、
だから戦略的にもすごく面白いですね。すぐ裏取れたりとかしますから。
ほうほう。う
ん、敵に見つからずにね。
うん。
うん。例えば、上のフロアから真下のフロアにいきなりテレポーテーションして現れたりだとか。
はあ、ははあ、
逆もしかりで、自分がこう、攻められた時に、自分だけテレポーテーション装備してれば、
うん、
上の階とか下の階でボーッと逃げたりできるんですよね。
うん。あれ？なるほど。いや、だいぶ系統してますね。なんかこう、持ち上げてるなと。ゲームやる前になんか武器とか買ってましたけど、あれは、
そうそうそう、
なんですかあれ。
試合の展開で活躍した人は、
うん、
次のゲームが始まるときに、 お金をもらえるんですよね。
はいはい。
そのお金で試合開始時に武器を買うんですよ。ショットガンとか。初期武器はハンドガンしかなくて。
うん、
でそれで、試合開始の時に魔法を買うか、テックという、まあ、ギミックみたいなのを買うか、
うん、
武器を買うかなんですけど、まあもちろんお金持ってればどれ買ってもいいんですけどね。
うん、うん。
いろいろと金で買えるんですけど、
うん、
その、例えば武器だったら、ライトマシンガンとか、スナイパーライフルとか、
うん、
ショットガンとかね、そういうのを買って、ゲームを始めるんですよ。
はははは
で、毎ゲーム毎ゲーム武器変えるので、
はい、
今回はショットガンで、近距離でボコボコ倒しまくったけど、また相手がもしかしたらね、また例えば生草がショットガン持って近づいてくるんじゃないかと、
はい、
予想してるだろうから今回はライフル持っていくだとか、
あ、なるほどね。遠くから。
はそう、遠距離のスナイピングするとか、そういう戦略もあるんですよ。
あ、戦い方を前と変えれる。
そうなんです。
うん、
で、魔法とか、そのテックっていうその技術ですよね。ギミックも、いろいろと買い足せるので、うん、どんどんどんどんその前ゲームごとに自分の役割を変えていけるんですよ。
ほうほう。
で、このシャドーランっていうゲームが、なぜ僕も好きかというと、うん、僕が Xbox を買ったきっかけの一つでもあるんですが、
はい。
2チャンネルでね、
うん。
さあ、Xbox 360を買いに行こうかっていうスレッドがある、今でもあんのかな、あったんですよ、当時。
はい。
で、僕がその Xbox 360買った時っていうのは、
うん。
Xbox 面白いんだけど、全然流行んないんだよなーっていう時期だったんです、まだ。
うん。
本当に認知度低くて、
うん。
で、それこそ、そうだなぁ、ロスプラの1とか、出始めたあたりなんですよね。
は
い、でロスプラ1って Xbox でしか出てないんですよ。
うん、
だから Xbox でこんなに面白いゲームがあるんだから、存在さえ知ってもらえたらみんな買うのにっていう熱意から、
はい。
Xbox 360を買いに行こうかっていうスレッドの住民たちがですね、
うん、
日々こう、Xbox について熱く語ってたスレッドがあったんですよね。
あ、なるほどね。
で、そこで、その、シャドーランっていうゲームがあるんだけど、
はい。
これがその通常の、戦争系の FPS、TPS と違って、いろいろやれて面白いぞっていう、まあ、カルト的な人気があったんです。で、その、昔から、僕見たのが、そうだな、スレッド17とか18ぐらいからなんですけど、
はい。
新人さんが Xbox 360というのに興味があると。
おー、いいじゃないですか。
で、買いたいと。
うん。
で、どんなソフトがいいですかっていうと、
うん、
テンプレートでシャドーランっていう言葉が出てくるぐらい、カルト的な人気があって、
はい。
で、それはその、さあ、Xbox 360を買いに行こうかっていう、昔からのそのスレの住人たちは、本気で思ってるんです。はい、面白いよ、シャドーランって。
うん。
いろいろやれることあるし、ね、ゲーム性が広いよっていう話で。
ほうほう。
けど、だんだん新しく、そのスレを見始めた住人からは、
はい。
もう、クソゲー進めんのやめろよ、みたいな。
ああ。
争いがですね。
はい。広がり広げられて
る。そうそう、なりましてですね。Xbox では昔公式でですね、なんだったかな、サークルみたいのがあって、のいろんな人たちとその友達になりましょうみたいな集まりあって、
うーん、
そのさ Xbox 360を買いに行こうかスレの住人だけが集まるそのグループにも入ってましたんで、うん、
はいはい、
と申請して、でその人たちでシャドーランのトーナメントとかやってたんですけど、それにも 2,3 回ぐらい参加して、
うん、
今でも、うん、フレンドさんでいますよ。Xbox 360のその、シャドーランを、
はい。
プレイしませんかって言ってる人。
ほう。
まだにずっといますよ。今、Xbox でできるじゃないですか。やりたいゲーム募集みたいな。
ああ、
このゲームやりたいんでって。
はい、ありますね。
うん、あれのフレンドさんでね、ずっとシャドーランってつぶやき続けてる人いますから
ね。どんだけ好きなんだよって話ですね。
うん。
まあでもそのくらい
そう、まあ、虜にする人が、うん、虜になる人がいるぐらい、
うんうん、
よくできてるゲームだとは思うんですが、やっぱりコールオブデューティーとか、
うん、
それからバトルフィールドなんてどんどん最新作も出てますし、
うん、
どんどんどんどんゲームシステム変わっていってますから、最適化されていってますから、
うん、
そのゲームと比べたら確かにね、あの、はい、見劣りはするかもしれませんけど、
うん、
その2007年に出たゲームを今でもね、プレイできるっていうことを考えると、
はい、
うん、よくできてるゲームなんじゃないかなと、
なるほどね、
思うんですよ。
それを改めてこの前の、
そう、シャドーラン祭りでやった
わけ。シャドーラン祭りで、
うん、今祭りって言いましたね。
はい、
シャドーラン祭りって言いましたね、グッドラ先生ね。噛んじゃった、ね、
あ、そうでしたっけ、
うん、そうでしたっけって、まあまあまあ
噛んだことすら気づいてなかった。
マネケリーさんもね、ゴールデンウィーク中はゲームできませんって話でしたが、
うん、
私たちもね、なかなか、まあ、結局ゲームはできなかったんですけど、
はい、
でもまあシャドーラン祭りができたからね、
うん、
私はもういつ死んでもよいとは言わないけど、いつシャドーランを放棄してもよい。
シャドーランに関してはだいぶ消化できたから、
だいぶ、そうですね、
うん、
クソゲーという言葉もいただきましたし、うん、まあね、来年のゴールデンウィークまたやりますから、シャドーラン祭り。これ聞いてね、シャドーラン興味ある人ぜひ参加しましょうね。
はい、その前にあれですよ、ケリーさんのところでドラゴンクエストモンスターズ、
あー、これ買いますよ、もう予約もしてますから。私
これいつですか？
5月の、
おお、もう今月
26とかじゃなかったかな、
うん、
私がちょうど福岡に行ってるあたりですな。
なるほど、うん、またあれですね、忙しいですね、
うん、結婚式でね、
あー、はいはい、
同じ職業の
方
に、
はいはい、
ちょっとね、うん、お祝いしに行くんですが、
なんか福岡ですか、
うん、
遠いですね。
九州ですからね、
うん、
うん、
大丈夫なんですか、
何が。
いや、いろいろと、
もうチケットも買ったしね。
あ、そうなんですね、
うん、
さすがに飛行機、
うん、さすがに飛行機、
さすがに飛行機、
うん、
あ、テリーのワンダーランド 3D ですか。
ぜひ、グーカラ君もやりましょうよ。
まあ、あの、敷居が高いんで。
ん？
いろいろな面で。まず 3DS でしょ、これ。
そうだね。
うん。まずあの、本体買わないとダメなんで。
うん、買えばいいんじゃないかな。
高いでしょ。
安いでしょ、1万5000円だもん。
高いでしょ ?1 万5000円って。
いくらなんだら買うつもりよ。
4000円。
絶対ねえわ、その。
いやー、だって1万5000円プラスソフト料金ですからね。
2万円ですな。
2万円でしょ、そんなポンポン出せる金額じゃないですよ、2万円って。
なーに、ぐーたら財閥あれば一発でしょうな。
一発って。
もう店ごと買えるでしょうが。
買えないです。
テリーのワンダーランドをやるから店よこせぐらいやれるでしょう。
あと、やっぱりその、もし、3DS 買ったら、
うん、
アビス買っちゃいますね。
アビスと一緒に買えばいいじゃない。
でもし一緒に買ったとしても、ワンダーランドはやんないです。
うん。いいよ。期間置くからちゃんと。だってすぐは対戦できないしね。
合わせなくていいですよ。
会いなさいよ。
いや、でもこれ、あの、意外と買う人多いですかね。
いや、意外とっていうか、やっぱドラクエシリーズでナンバリングですし、
うん、
あの、モンスタージョーカーも結構な数売れてますからね。
うん、そこあたりが全然わかんないんで。
うんうん。
うん、
まあ、DS で僕らの範囲外でしたからね。
うんうん。
腐ってもドラクエですよ。
まあでもケリーさんのみならずね、周りにたくさん買ってる人がいれば。
そうですね。
バシバシ。
対戦をね。
うん。
バシバシ、それこそ。
はい。してみていかがでしょうか。
うん。はい。ということで。
はいはい。
ケリーさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、引き続きこのまま。
うん。
話を切らずにですね。
うん。
トークに入ろうかと思うんですが、
はいはい。
ちょっとね、耳かきに夢中でね。
中耳炎になるよ。大丈夫？
痛い。
痛いでしょ？
痛いけど気持ちいい。
出た。
痛気持ちいい。
痛気持ちいい。
あ、ダメだ。こんなとこ配信してるもしょうがねえ。リスザさん何一つ面白くねえ。
ほぼ無言ですからね。
そうそうそう。あ、途中で、あーっていうぐらいのも
の。あーってなるんです。
さあさあさあさあさあさあさあ。
すごい。仕切り直した。
うん。バシッとね、話題を決めていきますよ。
何、何ですか？
最近ね。
はい。
私、アニメ見てんすよ。むちゃくちゃ。
また珍しいですね。
ね、前まではその、アニメ見るだとか映画見るっていうのは時間取られて、うん、他のことできなくなるから嫌いだったんですよ、正直。
はいはい。
うん、で、その見始めたら、まあ見るんですけど、その、うん、再生ボタンを押すまでが長いというか、
はい。
例えば、DVD とか、ブルーレイを見る機械にディスクを入れるまでがすげえ腰重かったんですけど、
うん。
まあちょっとね、せっかくだし見ようかなと。
はい。
よくよく考えたらネットサーフィンしてる時間に見ればいいんじゃねえかっていうね。
に気づいた。
至ったわけです。で、
はい。
ぐーたら先生も、まあ、ちょっと前になりますけど、
うん。
ワンシリーズ作品見たじゃないですか。
何ですかね、なんだろう。
コードギアス。
ああ、コードギアスね。はいはいはい。
うん、見ましたよ。ちょっとアニメの話を、ドンとしようじゃないかと。
ああ、僕そんなに喋れないですけど。
だけどコードギアスは全部見たわけでしょ？一期二期。
見ました見ました。もうって気味でしたね。
ぐーたら先生一期二期ぶっ続けて見るなんてなかなかないじゃないですか。
一気見でしたね。面白かったな、コードギアス。
さあ、コードギアスじゃあ知らない人に。
はい。
ぐーたら先生説明を。
ブリタニア、なんとかにおいて命ずる。お前たちは死ねえ。
もっと浅いところから行こうか。
あ、そうですか。
クランプ作品なんですよね。
クランプ作品です。
うん。
で、細いんすよ、キャラが。
そうそう。
うん。以上です。
細いケア、でも、え？フラマス言おうとしたのに。
え？ルルーシュ。主人公のルルーシュが、まあ、世の中には一応不満を持ってたんですけど、
うん、
まあ、でも一般の学生なんで、
うん、
まあ、やれることは少ないと。うん、なんで、ま、力が欲しいなと思ってたところにですね、うん、まあ、何の因果か、
うん、
その、帝国でしたっけあれ。
そうですね、ブリタニア帝国。
うん。のなんか、いさかいに巻き込まれるんですよ。で、そこで出会った女の子がいて、
うんう
ん、何でしたっけ
?R2? 違う、C2 です。
C2。
R2 じゃないです
か。R2、C2 ですね。
C2 です。
はい。その子にですね、力を与えてもらえるんですよ。
うんうん
うん、で、その力ってのは、相手の目を見ながら命令すると、
うん、
必ず従ってしまうと、相手は。
そうですね。まあ、催眠術みたいな感じですよね。
そうですね、うん。はい。で、その力を手に入れたことによって、ルルシュは、おい、この力マジすげえぞ。ってことは、俺が世の中を変えることができると、
うん。
この腐った帝国を変えることができると。
うんうん、
まあ、本当は、市場がいろいろあるんですけどね。その変える理由に至った経緯ってのはあるんですが。うん、まあ、そこから、いろいろと物語が始まると。
うん。
うん。そんな話なんですが。
このね、その催眠術が強力で、その相手に、お前自殺しろって言ったら自殺しちゃうぐらい。
うん。
もう抵抗できないんですよね。
そうですね。
うん。
必ず従ってしまう。
そうそうそう。
うん。何の例外もないです。
うん。で、このコードギアスっていうのが、最初僕、ぐーたらくんに勧めてたんですよ。コードギアス面白いよと。
うん。
だからそのぐーたらくんがこう躊躇した理由が、多分ロボものだと思ってたんですよね。
そうですね。
うん。
うん。
で、まあ、確かにロボで戦ったりするシーンも、熱いシーンもあるんですけど、何よりもその話の根幹の部分が、ギアスという特殊能力で、こう、戦っていく、そのロボットだけじゃなくて心理戦であったりだとか、
はいはい、
人海戦術であったりだとか、うん、根回しとか、うん、そういう戦い方していくっていうのが面白いんですよね。
そこですわ。
うん。うん、その本当に、昨日まで味方だったやつが、今日になったら敵だったとか、
うん、
今日敵だったやつが、明日には味方になるとかね、うん、ストーリー展開もどんどん変わっていきますね。
本当に先が見えないんですよね。
うん。
うん。
でげでげでげ。でげでげでげ。とかとか
とかとか見た人にはわかる。
そうそう。もうそこしかイメージないです
よ。そうですね。うん、本当に、うん、その、心理戦とかは本当に面白かったですね。読めなかったですね。
駆け引きがね。
うん。
その、ストーリー展開もかなり劇的じゃないですか。
はい。
ねえ。
うん。もう中途半端じゃないですよ。
そう、うん。本当ね、絶望まで突き落とします
よ。あの、匂わしといて、何もなかったじゃないですよ。匂わしといて、本当にあり、
大抵はさ、いや、まさかみたいなね。
はい。
まさか、こうはならないでしょっていうところを、きちっと埋めてきますから。
そう、もう本当にね。それが起きますからね。
うん。
だからこれ、で、ちゃんと納得させてくれるんですよね。物語に、うんうんうん。説得力がすごくあって。
うん。
うん。だから、なんていうのかな、その、本当にロボものがダメな人でも。
絶対見れます。
めちゃくちゃ見れますね。うん、はい。
ネタ、バレにはならないと思いますけど、
うん、
その、僕、コードギアスで泣くんですよ、見ると。必ず。
ああ、泣くシーン言ってましたもんね。
そうそう、それがね、
はい。
まあ、2期のエンディングと、
うん、うん。
本当のエンディングと、
はい。
あと、シャーリーがお墓の前で話す話。
はいはいはいはい、はい。
ああ、もう、あそこ号泣ですよ。おえつをね、漏らして。
いや、ほんとにあの2期のラストよかったな
ぁ。いや、あれはほんといい締め方でしたね。
いい締め方でしたね。
うん。
で、ほんとになんていうんですかね、このルルーシュ、コードギアスっていうアニメの主人公ルルーシュってダークヒーローなんですよ。
う
ん、
そうです。日本の作品では珍しいですよね。
うん。
ここまでのダークヒーローは。
うん。で、その、本当に、コテコテのヒーローっていうと、その、親友の、
スザク。
うん。か、スザクが、なんか本当に、なんていうんですかね、もうコテコテのヒーローっていうんですかね。
今までのアニメのヒーロー像ですよね。
はい、うん。その、すべての人を守りつつ、傷つけないで、悪と立ち向かっていくっていう、本当に、絵に描いたようなヒーローなんですけど。
うんうん。
まあ、いろんなすれ違いがあって戦うことになるんですね。だからそのダークヒーローとヒーローとの戦いと。
うん。
うん。で、そこにどう説得力を持たせて、どう結末をつけていくのかっていう。そしてそれに巻き込まれる周りの人たち。うん、友達とか、学校生活とかですよね。
そうですね。本当に主人公のルルーシュが敵と戦ったりだとか、その世界を変えるっていうのは完全に彼の至上ですもんね。
そうですね。
すごいですよね、うん。その大きい、はい、大義名分はないですよね。
ないです。
完全に至上なんですね。けど不思議と、
うん、
あの作品見てるとその至上に対してね、
うん、
疑問を思わなくなるっていうか、
うん、
なんかこう、変に納得しちゃう。
そうですね。
彼がそういう行動を取ってしまうことに。
うん、
で、今まで僕らが思い描いて好きだったヒーロー像、スザクなわけですけど、
はい、
スザクに対しての、うわぁ、こいつ青臭いこと言いやがってっていうね、
うんうんうん、
嫌悪感がどんどん強まっていくんですよね。
序盤特にひどかったですよ。
いや、ひどかったね、
うん。
今までこういうヒーローが主人公で好きで見てたはずなのに。
うん、うわ、綺麗事ばか言ってんじゃねえよってなります
ね。そうそうそうそう。あれはやっぱりルルーシュの魅力であったり、
うん、
コードギアスの魅力なんでしょうね。
うん、よかったなぁ。いや、これ本当おすすめします。
いろいろとね、問題シーンというか、衝撃的なシーンもありますしね。
うん。
ちょっとセクシーなっていうか、
ああ、いいですね。
放送して大丈夫なのみたいな。ね。
いや、いいじゃないですか。
G 行為とかね、あり
ますね。うん、そうですよね。
うん。
いろいろ良かったですよ。
うん。
あの子。あら、ハチマキしてる子、赤い女の子。
カレンね。
カレン、カレン。
大月カレン、最高です、ね。
ああ、カレンがすげえいいわ。
カレンの乗ってるマシンも最高。
かっこいいですね。
グレンね。
うん。
どうでした、そのグータラ君、あれでしょ、ロボものはあんまり得意じゃなかったんですけど、コードギアスのロボの戦いとかどうでした？
あ、いや、まあ良かったですよ。
ああ、そうですよね、うん、ですよね。
グレン強えとか。
グレン強え強え。副車波動って言ってね、手から波動とかなんか振動みたいなの出してね。
はい。
相手がボコボコボコボコって
なんか。そうです。だからあの
爆発するってい
う。スザクに一度やられた後にこう、うん、やり返すみたいなところあるじゃないですか、スザク乗って。
はいはいはいはい。
はい、よっしゃーと思いましたもんね。スザクバカ野郎この野郎みたいな。
ざまあこの野郎。
そうですそうです。
なるほどね。
うん。ああ、そうですね。もう一回見ろって言っても全余裕で見れまっちゃいますね。
俺もそうですね。もう一回見ろって言ったら喜んで見ますね。うん、
見ますね。一期から二期までガッと。
でキャラもね、その魅力的なキャラが多いですよね。
うん。
その脇役たちも。
うん。
敵キャラもそうですし、味方もそうですよ。
うん。
学園の生徒会のメンバーとかみんな好きですもん。
うん。ぜひ見てない人はね、DVD が確か、1巻が1話しか入ってないんですけど、
うん。
その後にはもうあと連続で入ってますんで、もし借りるとしたら、1、2とか、1、2、3とか、借りていただけたらなと。
2巻以降であれば確か、1つの DVD で2話か3話ぐらい入ってたんだ。
確か3話入ってた気がしますね。
うん、うん、うん。2期まで、この作品ありますんで、
うん、
正直ね、1、2巻借りて見始めたら、ぶっちゃけ一気だと思いますよ。
もう一気ですよ。
俺も DVD 3枚1日で見ましたもん、ぶっ続けて。
僕は後半もう全部行き狩りでしたけど
ね。いや、これは本当ね、見てほしい。まあ、有名な作品ですから、まあ僕らの方では地域でやってなかったんで、
うん、
あんまり存在知られてなかったですけど。
名前くらいでしたよね。
ね。都市部の方ではもう、あ、そんなもん知ってるよと、当然だよっていう方もおられるでしょうが、
うん、
もし見ていない方がいれば、
はい。
見ていただきたい。
うん。
うん。作品でしたね。
はい。
あと、私。
なんすか、なんか最近見てるって。
エンジェルビーツっていう。
おお。
うん、作品をね。
はい。
一気見したんです
よ。ああ、前さん、はい。
そうそうそう、作ってるのが、キーですよね。キーソフト。うん、エロゲーとか、PC ソフトを作ってるキー。
はい。
シナリオを書いてる人が、リトルバスターズの人なんでしょ？
そうです、そうです。
ね
え。うん。グラナドとかね。
そうそうそうそうそう。もう完全に泣きアニメですよ。
うん。
クータラ先生、これ見たことあります？
いや、ね、気にはなってたんですけど、
うん。
なんかネットの評判がちょうどアニメやった時にあまり著しくなくて、
うん。
そこでちょっとモチベが下がって、だけど、やっぱり、まあ、ファンなんで、
うん。
クラナドとかのファンなんで、
うん。
やっぱ一度は見ておきたいなとは思ってます。
これね。
はい。
見るべき。
おーっと。
3話まで見るべき。
3話まで。
うん。あとは見なくていい。マックスはね、3話ぐらいです、
はい。3話でマックスになっちゃう。
もうね、
はい。
マジかーって、3話ぐらいで、もう。
3話でマジかー
って。マジかーって。
はい。それだとはシリスボミですか？
4 話以降は、
はい。
そんで俺悟りを開いたような顔で見てました。いやね、脚本書いてる人がリトルバスターズとか書いてる人ってもちろん、これ知らなくて。
うん。
なんで見始めたかっていうと、声優さんで花澤香菜さんっていう、マユシーの声してる人ね。
はいはい。ああ、いいですね、
マユシー。シュタインズゲートのね。
マユシーですか。
マユリの声やってる人が、出てるっていうのを知ってたので、
はい。
見てみたんですよ、
うん。
で、音楽はすごいいいんですよ。曲中、作中で出てくる音楽が。
あ、そうですね。あれも確か、ダマエさん加わってるんで。
そうそうそうそう。ガールズ・デッド・モンスターっていうね。
おぉ。
バンドで。
はい。
世界観とか話すと、
うん。
主人公たちが、まあ、学園生活を営むっていうか、過ごしてるんですけど、
うん。
そこはもう死後の世界で。
はいはい。
で、生前、こう、悔いを残した人が、
うん。
その学園内に、まあ、蘇るって言ったらおかしいですけど、
はいはい。
生活するようになるんですね。
あ、もうそれはもう序盤で
話。もう1話で。 話されます。で、その世界にみんなが住んで、まあ、いろいろとこう学園生活したりだとかするんですけど、
うん、
天使と呼ばれる、その花澤香菜さんの演じてる子がいまして、
うん、
で、この子と、その学校の生徒の一部の人たちが対立をしてるんですね。
はいはい。天使と？
天使と死んでたまるか戦線だったかな。
ほう。
っていう、どうやらその死後の世界では、さらに何か特定の条件を満たすと、
うん、
さらに死んじゃう。消滅しちゃうっていうのがあるんですよ。
あ、まあ、これは完全に。
そうそう、完全に消滅しちゃうっていうのはね、
うん、
で。これはもう作中の途中から語られることになるんですけど、
うん、
その、天使と関わったりとかすると、ロストっていうかね、
うん、
世界からいなくなっちゃう。それ以外の自己死とかに関しては必ず復活するんですけど、ど
う
やらその天使とかと携わったりとかすると、
はい、
それで学園生活とかを真面目に行っちゃうと、どうやらロストするらしいっていうのがね、ありまして、それに抗うために死んでたまるか戦線っていう人たちと、
うん、
その天使を争うわけですよ。
うんうんうん、
でね、天使はこう、死んでたまるか先生を真面目に授業を受けたりだとかしないので、
うん、
まあ、ちゃんと授業を受けなさいと、
うん、
学園生活営みなさいみたいな行動を促してくるような形で、生徒会長なんですけど、
うん、
まあ、真面目な行動をするわけですよ。
うん、
でそれに対してその死んでたまるか先生っていうのが反発するんですけど、
はい、
その時の陽動作戦として、ガールズ・デッド・モンスターっていうバンドがあって、その死んでたまるか先生の中にね、で、作中でもライブを行うんですよ。
おうほう、ライブライブ。
先生のガールズ・デッド・モンスターっていうバンドがね。
うん。
その、バンドの曲がすげえいいの。すんげえいいの。
すんげえいいですか？
すんげえいいのよ。
僕サントラだけは持ってますよ。
マジか。
はい。お貸ししますかね、じ
ゃあ。俺買おうと思ってたけど、貸して。
あ、はい、大丈夫ですよ。
探してたんですよ、俺。
そうなんですよ。あれ、なかなかないですよね。
あれですか？単発の子の表紙のやつですか？
ね、なんかピアノの絵描いてるやつで、ディスクが2枚入ってるんですよ。
はいはいはいはいはいはい。じゃあ、もしかしたら、ユイバージョンのやつ入ってるやつかな？
あ、そう。もしかしたら入ってないかもしれないですかね。うん、その、聞きたいやつが。まあ、そこは。
まあまあね。
はい、貸した時に。はい。
どう？そうそう。それで、
うん。
なぜ3話までがマックスかというと、
はい、
とりあえず3話までってのは世界観も全く語られてないんですよ。
うん、
でとりあえず、事実としてあるのが、自分が来た世界は死んだ人たちが集まってる世界っていうのと、うん、何かしらの特定条件を満たすと消えちゃうっていうところぐらいなんですね、情報が。
はい。
でその中で、ある事件が起こるんですよ。
ほうほう。
それで、ふわーってなるんです、心が。
あ、なるほどね。
マジっすかみたいなね。
3話で。
3話で。
はい。
で、ああ、これ以降どうなるんだろうなと思ってまとめてみ、借りてみましたよ。
うん。
何一つ展開しねえんすわ。まあまあ、物語はもちろん週末へ向けていくんですけど、
はい。
その、まあ、世界観だとか、
うん、
そういうことに対しては説明があまりにもなさすぎて作中で。
ほうほうほう。
ポカーンなんです。
ほー。
でね、
置いてけぼり。
戦線っていうのは、
うん、
生徒の中でもたくさん学校内にいっぱいいるらしいんですけど、
うん、
その司令部みたいな部屋があるんですよね、
うん、
でそこに毎回レギュラーでいるメンバーが 7,8 人いるんですよ、
うん、
で毎回そのストーリーにはその 7,8 人が絡むんですけど、
うん、
なんですかね、そのキャラもいずれはまあロストしちゃうんですよ、言っちゃうと。
まあそうでしょうね、
ネタ的にはね、
はい。
で、そのロストするシーンがね、ほぼないの。
え？
語られないの、ほとんど。
ロストしてましたみたいな。
気がついた時には、
はい、
主要メンバーの半分以上はもうロストしてましたみたいな。
そこ肝心じゃないですかね。
そう、そこをさ、ちゃんと掘り下げないと、じゃあなんで今まで司令室にさ、そのメンバーも常に常駐させて、
うん、
今までのストーリー展開の、例えば戦いのシーンだとかにも織り混ぜてさ、
うん、
で、名前まで出していさせたのって思うわけよ、見てると。
そうですよね。
言ったらほぼモブキャラ扱い、雑魚キャラ扱いっていうかさ、
うん、
適当なキャラだったらいらないわけよ、その途中の描写。
そうですね。
もっと他の主要キャラに時間を割きなさいと思うんですけど、
うん、
主要キャラに関してもほとんど時間割いてないですし。いやー、本当にね。
もったいないですね、じゃあ。
そう、もったいないです。世界観の、その、なんていうんですか、やってることであったりだとか、
うん、
その最終的な話へ持っていくまでの過程をもっともっと丁寧にやれば、
うん、
すごいいい作品だと思うんですけど、
うん、
いかんせんな、設定もなんかちゃんと固まってんだかどうかもわかんねえし、うん。で、どうやらアニメ作品から、
はい、
ゲームへの展開だったらしいんですけど、
うん、
ゲームも作りますって言ってからもう3、4年音沙汰なしらしいんですね。
あ、ゲーム作りますって言ってたんですかね。
そうそうそうそう、
うん。
なんかどっかの講演会で言ったんだって、大学で呼ばれた学園祭みたいなやつだよね、
うんうん。
それでゲーム作るって言ったんですけど、ゲームの場合はねテキストアドベンチャーですから、
はい、
各キャラクターであったりとかその世界観、
うん、
なぜこういう世界観なのかとかそういうところも語られるんでしょうけど、やっぱアニメ12話、13話ぐらいじゃちょっと足りなかったんでしょうね。すげえ急ぎ足で、特にその、ネットでもよく叩かれてる最終回。
ほうほう。
究極の茶番会って言われてますけど。
茶番なんですか？
茶番なんです。びっくりします。
ますます見なくてよくなってますよね。
いや、けどね。
うん。
音楽はいいよ。音楽いいのと、
はい、
あと、各そのほら、ファンの人たちって考察するじゃないですか。なぜこうなったのかを考えてみるとかっていうのを見て補完すると、
はい、
あ、なるほどなってはなります。
うん、
けど作品だけだったら、え？ってなります。どういうことみたいな。
しかもその音楽いいっていうのはもうサントラで、ね、満足しちゃってますからね。
で、誰だったかな、作画監督の人だったのかな、わかりませんけど、
はい。
その、当時、エンジェルビーツ出てたあたりって、軽音も同時期に放送してたらしいんですよね。
ほうほう。
で、アニメのライブシーン、演奏、楽器演奏シーンで話題を出し、その、かっさらったのは、
うん、
あれですか、鈴宮春日のライブシーンだったじゃないですか。
はい。
それで、あ、すげえと、うん、春日すげえとなって、
うん、
エンジェルビーツは、アニメ界の音楽ライブシーンの終止符を打つと。うん、
おうおうおう、
俺らがもう最高のものを作って、
はい、
もう終わらせるって言ってたんですけど、うん、
はい、
うん、
そんなでもなかった。
でもなかったな。いや、各キャラはすごい動いてますよ。
うん、
例えば主役のキャラだけがかなり動き多くて、うん、ベースとドラムの人は同じ動きのループとか、
はい、
じゃないですけど、
うん、
じゃないんですけど、うん。
なんか違う。
それこそ、軽音とかの方がよう頑張ってたんじゃないかな。思うぐらい？
なんか、ライブシーンはですね、メイキングビデオみたいなので、
うんうん、
しらっと見たんですよね。
はいはいはい。
うん。で、まぁ、ちゃんとした、女の人たち、3人だったか4人だったかが、
うん、
一度まあ、人間でちゃんと一回ライブやってみて、
うん、
それにアニメのセルを重ねていくみたいな。
なるほどね。
うん、やってたんですけど、もうその時点で、なんかね、なんか違うなってあったんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。手法としてはいいんですけど、なんかその、えっていうんですか。
うん。
うん。あんまりピンときてなかったですね。
まあ結局、その、動きをこだわってどうこうじゃなくて、丸写しっちょだもんな。まずはな。
ね、うん。ああ、でもなんで、これでリトルバスターズが確かこの前アニメ化決定、まあ、この前、だいぶ後ですけど。
うん、そうですね。
うん。決定したんで、
うん。
まあ、作ってるところは確かあんまりよろしくないところなんですが、期待していいのか悪いのか。
なんかあれでしたよね。他の会社にしてくれみたいなこと、かなり要望がツイッターかなんかで、
うん。
出てたらしいですよね、
う
ん、会社
に。そうですね。京アニにやってほしい。
あ、うん。
でね、リトルバスターズね、本当にアニメじゃなくてゲームやってくれよーと思うんですけどね。
多分さ、
はい、
エンジェルビーツをゲーム化すれば、
はい、
多分ね、ゲームやった人は、頼むからアニメじゃなくてゲームやってからアニメ見てくれみたいな形になると思うんだよな。
うん、 もう嫌な予感しかしないですね、リトルバスターズは。そう。うん、2クールぐらいやってくれれば、いいですけど。
そう、だからその、なんて言うんでしたっけ、あの、シナリオを書いてる人。
ダーマエさん。名前なんだっけな、ちゃんとした名前忘れちゃいましたね。
僕もちょっと調べてないのであれなんですけど。
うん。
その人の作品ね、その、まあ、泣かせるのに定評が多分あるんでしょう。
はい。
いい雰囲気作りもしてるんですけど、
うん。
その、アニメを作る段階で、その例えば、お尻が決まってるじゃないですか、まず、放送回数分が。
はい。
だからもしかしたら削られたストーリーみたいなのがすごいあるんじゃないのかなと思うんですよね、見てると。
あー、でしょうね。
あまりにもなんか、唐突で、展開が。なんか、その、味方がね、
はい。
まあ、言ったらほぼ不死身なわけですよ。銃で撃たれたりだとか、
うん。
石に潰されても、何時間後かには生き返るんですって。
まあ、そうでしょうね。
うん。死なないっていう設定ですからね。
はい。
その死なないっていう設定で、日常茶飯事でまあ、天使と戦ってるわけですから死ぬわけでしょ？
はい。
生き返ってるわけでしょ？
うん。
さらに後半のストーリーでね、まあ強い、敵というかキャラが出てきて、
はい、
その死んでたまるか戦線の人たちがまあやられちゃうわけですよ。
うん、
その時にね、なんかその主人公が所属してるそのリーダーが、
はい、
なんかひどい戦いよみたいなことを言うわけです。こんなひどい戦い今までなかったわみたいな。
うん、
いやいやお前ら今まで散々死んできたんじゃねえのみたいな。不死身だからそんな死に対しての抵抗ねえんじゃねえのみたいなね思うわけ。
はいはい。
うん。で、挙句の旗には、その、ね、その、いろいろと、その、最低の戦いだわ、みたいなことを言った、その、何ですか、ことを起こした、
はい。
人と、その話の間でもう和解しちゃいますからね。ひどい戦いを仕掛けたやつと。
ああ、なるほど。
うん。主人公が泣きながら歌えてね、
はい。
とか、みたいなこと、感動的な言葉を言ってね、
ああ、
次の放送回では仲間になってますからね。わかんねえ、俺。
抱きしめたからですよ。
ああ、やっぱそうなのかな。
うん。
だからね、3話まで。
3話まで？
あの、ぐーたらくんも3話までは見ても大丈夫だと思いますよ。
あ、そうですか。
うん。で、もしそれで先気になったら、
うん、
続き見ればいいと思います。
だって、気になっても、茶番で終わっちゃうんでしょ？
いや、まあ、人の取り方次第じゃないかな。
あ、
僕は、
はい、
究極の茶番だっていう、そのネットの意見に賛成でした。はい、見終わって、ネットの意見を見たときにね。
はい。
その評判良くないって実は知ってたんですよ。
うん、うん。
ただ、見たい作品だったので、あまり内容とかネタバレしないように避けてたんですけど、はい、全部13話まで見てから、
うん、
そのネットの評判を見たら、ああ、なるほどと。もうそれ叩かれるわな、うん、みたいなね。思いました、やっぱり。
なるほど。
うん。
わかりました。だいぶ、だいぶ遠ざかりましたけどね。
上映会中止じゃ、俺にして。
マジか。
あとね。
はい。
今日、イブの時間見ましたよ。
ああ、はいはい。あの、はい。そうですね。危ない、今、危ない、ネタバレ言うとこでしょ。
うん。イブの時間と、あと、それ待ち、うん。それでも街は回ってるでしたっけ。
はいはいはい。
あの、借りてね、見ましたけど。
もう本当に、いろいろ借りてますね。
うん。うん、積極的に見てますね。
はい。どうでした？
イブの時間さ、
はい。
セリフのテンポ独特すぎないかね。
あれ、そうでしたっけか。
なんていうのかな、主人公が喋った後、まあ、他のキャラが喋ったりするじゃないですか。
はいはい。
その漫画短すぎて、なんか本当にセリフ喋ってるみたいな感じですよね。はい、
あ、そうでしたっけか。
会話が来るの分かってて喋るみたいな感じで、そう、漫画なくてさ、
はい、
キャラが考えて喋ってる感が全然なくて、
うん、
なんだよこれと思ったんですけど、最後泣きそうになりました。危ねえ危ねえみたいな。おっさん泣くとこでしたよ。うん、
あ、そうでしたっけか。あれ、覚えてないな。
そうそう。もし、ちょっとね、うん、お暇っていうか、機会があればもう一回。
そうですね。
すごいセリフのタイミング独特ですよ、この作品。
ああ、そうでしたっけか。
うん。
わかりました。ちょっと一回見直しとこうかな。
うんうん。
うん、
あと、それ待ちがね。
はい。
オープニングとエンディングがすごくいいんすな。出来が。
グニグニ動くと。
うん、オープニングすごいキャラの躍動感っていうか、なんていうのかな、生命力というか感じる。動きますしね。
うん。
エンディングもなんか、変わったエンディングで。うん、和風なんですよ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォーじゃなくて、はじめ、まあ、バンドやってるシーンでエンディングなんですけどね。はい、うん、ヒー、フー、ヒー、フー、ミー、ヨーつって始まるんですよ。で、演歌っぽいロックなんです。演歌ロックなんです。確かね、作詞がね、
サイキロックス？
サイキケンゾーとかじゃなかったかな。
サイキケンゾーか。ケンゾーでしょ。
そうそう。だけどね、面白かったなぁ。うん。アニメの方がね、漫画より読みやすい気がしましたね。
あ、そうですか。まあ、確かにあの、石黒先生の漫画って本当に独特ですからね。
うんうんうん。
ノリとか。
なんかあの、足立みつるに近い気がするよ。
ああ、もう独特の。
まあというかね。
うん。
あれが好きになるともう癖になるんでしょうけどね。
ああ、そうですね。
アニメの場合はね、その独特の漫画あんまりないんですよ。
あ、なるほど。
うん、その、まあ、オチというか、
はい。
ボケに至るまでの動きだったりとか、
うん。
その、石黒先生でしたっけ？
はいはい。
あの人で結構ボケるときピタッとガー止めるじゃないですか。
そうですね。
それがね、ちゃんとこう、うまく繋がってピタッといくので、
うん。
だから見ててこう、安心するというか。まあ、まだ2巻までしか借りてないので、
はい。
うん、全部はまだ見てないんですけど、うん。あの、シャフトの作品をちょっとね、いろいろと見てみようかなと思って。
ああ、化け物語とか。
そうですね。
なんでしたっけ。傷物語？
そうそうそうそ
う。うん。あれを。
あと、マリアホリックとかね。あと、荒川アンダーザブリッジとかもそうですね。
うん、荒川アンダーザブリッジ？
うん。
あれは、あれもシャフト？
そう、あれもシャフトでした。
う
ん。
あ、そうだったんですね。
うん。
化け物語は一回本で読みたいんですけどね。
うん、うん、うん。小説の方ね。
うん。
はい、はい、はい。あ、あと、マドカマギカもシャフトか。
ああ、そうか。マドカマギカ見てくださいよ。
いや、借りられてんのよね、それは。
ああ、そうか。うん。あれ、ね、見てくださいよ。
そうですね。
すぐ終わりますね。
見たくなりましたよ。その、総監督ですか？あの、監督が、辛坊監督でしょ？
そうです。
うん、辛坊さんの作品をちょっと今、がっつり見たくてね。
うん。
まあ、ハマるきっかけになったのはやっぱり日だまりスケッチなんですけど。
ああ、はい。
うん。日だまりスケッチのオープニングのグリグリ動く感から、何？辛坊監督とは誰だみたいなね。何？窓かまぎかもか。何？傷物語も。
どんだけ日だまりスイッチからスイッチ、本当にスケッチか。
うん。
スイッチ入っちゃったんですか。
スイッチ入っちゃいました。日だまりスケッチで。
だからスイッチ入っちゃいまし
たね。いや、日だまりスケッチいいっすよ。漫画も買いましたけども、ハマりすぎて。
まあでも、これであれですわ。ちょっと遠のいてたアニメ事情が、生草さんから入ってくるようになるんで。
うんうん。
逆にありがたいですね。
ぜひね、ふうたら先生も見てくださいよ。エンジェルビーツ。
じゃ今、一番おすすめするのはエンジェルビーツですか？
一番おすすめするのは、
今この時点で。
あー、日だまりスケッチかな。
日だまりスケッチかー。
いや、もう、
いや、女の子可愛いんですよ。
うん。
で、なんだっけな、前回、前々回のブログに、
うん、
花沢、かなさんじゃなくて、
あ
すみかなさんの動画を貼ったんですけど、
うんうん、
まあその時に、その、やりとりを見たんですけど、面白かったんですよね。
でしょ？
うん。なんかその、なんかやりとりが、キャラわかんなかったですけど、
うんうん
うん、だから、ああ、これ可愛いなと思ったんですけど、
うん、
いやー、なんかね、こう、スイッチが入んないですわ。
ぐーたら先生好きだと思いますよ、設定的にも。美術系の学校に通う子たちの話なので。
うんうん。
うん、
あれ、それだけですか？それ、その釣り針だけで。食いつきはちょっとな。
あとね、
はい、
宇部先生。
うん、梅先生。
はい、梅天帝がね、声優当ててるんですよ、うん、声。
お
ぉ。梅先生役として。
お、もう自分が出るんですか？
そうそうそうそう。まあ、あの、妖精役なんですけど、日だまり草の上に住んでる、なんかカマキリっていうか緑色の虫みたいなやつがいるんですけど、
はい、
それの役で梅先生出るんですけど、うん、もうその梅先生の声聞いて、たまらんから。
あ、そうなんですか。
あの、なんていうんですかね、たどたどしいというか、ういういしいというかね、慣れてない感がすごい伝わってくるんですよ。
それがいいんですか？
浸ったはずで。
ああ。ブルルルル
そんなのは一つもない。
あ、ないですか？
一つもない。
うん、
一つその代わりあるのが、梅先生が、見ちゃダメっていうシーンがあるんですけど、
うん、
それがね、浸ったらず見ちゃダメって言うんですよね。
ぜ
浸ったらずで。もうそれ見た瞬間、もう、あれ、俺なんか死にそうになりましたもん、もう。たまらんみたいな。
なんで
いやこれはね、見ればわかる。あと、蝶さんね。
前も話
しましたけどね。探検僕の街の蝶さん。
蝶さん出るんですか？
蝶さんが校長先生役でね、声プルプルしながら出してますけど。超うまいですよ、やっぱり。あ、かけてませんよ。
はい。
先に言いますけど。
うまい。
すごくうまいですよ。あんまり好き。
日常系ですか？なんかこう。日常のほほんハートフル的な。
そうですね。4コマですから、デモとはね。
はい。
うん。
あと何かこう、ストーリーがガーッと急展開するとか、そういうのじゃなくて、あくまで女の子たちがほわほわんとするような感じ。
ちょっと学年も進んでいきますし、
うん。
アニメにしやすいというか、ちゃんとそのコマごとにどんどん話進んでいきます。
うん。
前の4コマの次の4コマが、前のストーリー引きずった4コマになってますんで。
うんうんうん。アズマンガ的な。
そうそう、アズマンガ的な感じですね。
うん。
だってアズマンガは見れたでしょ、まず。
アニメ見てないです。
あ、アニメ見てないのか。
漫画だけですね。あの、名人にかなりご利用して進められたんですけど。
ご利用しね。
はい。
名人ハマるとほんと一気ですからね。
名人ほんとしてましたから。
絶対見るべきみたいな。
もう。これはハマるベオンって言われてたんですけど、まだまだ見てないです。
うん、明治俺進めると見てくんねえんだよな素直に受け取ってくれないというか、うんうん、ちょっとなみたいな感じになるんですよね。
うん、おじゃあ、次進めるとしたら、ひだまりスケッチ。
まあ、俺もまだ見てないですけどね、アニメね。
見てないのかよ。
なぜなら、
はい、
悲しいお知らせ。僕らの地元に、ひだまりスケッチの DVD レンタルしてない。
なかったでしたっけ？
ないんすよ。
あれ、見た気がするんですけどね。
探しまくったけど、なかったんすよ。
え？
はい。
いや、あった気がしたんすけどね、なかったっすか？
日だまりはないっす。
あー、マジっすか？
うん、そうなんすよ。
残念でしたな、拷問様。
ね！
うん。
いや、うん。けどね、今、ツタヤで、ね、レンタル DVD その店にない場合、取り寄せできるらしいんで。
おお。
うん、それで、借りるか、うん、あとオンラインのツタヤ。
ああ、はい。
の会員になるとね、月々いくらで、
うん。
アニメとか映画とか借りれるんで、それにやるか、
うん、
もしバンダイチャンネルとかであれば、
うん。そっち入って。
見れたらいいなと思いますけど、
う
ん。うん。
ガンダムエイジあったじゃないですか。
ああ、エイジありましたね、3巻までね。
うん。
まだ新刊扱いなので、ちょっとね。
はい。
だって新刊って1泊2日とかでしょ ?2 泊3日とか。
そうですね。
その場合なんか見ないで返す可能性の方が高いもんね。正直。
ありそう。
うん。1週間レンタルだとね、なんとか日、まあ空いた時にとか思いますけど。
いや、わかりました。ああ、でも、なんかそうないって言われると見たくなっちゃいますね。
ね、
さっきまでうーんとか言ってたんですけど。
うん、
ない、あ、ないの見たかったな、みたいな。
ぜひぜひね。
はい。
見てくださればと思いますよ。
はい、そうですね。要チェックです。
うん。はい、ということで。
うん。
アマグラジオのフリートーク。
これからはこう、アニメに今まで疎かったですけどね。 アニメも埋めていきますよ。
とうとう生グラジオアニメもね、語り始めますよ。
来た来た、これ。
私の中でいつアニメブームが終わるかもう危ういですけどね。下手すればそれ待ちも途中で終わる可能性ありますから、
ね。でもあれは途中でやめてもね、全然、日常系なんでね、あれも。
そうですね。うん。トラドラがね、まだ途中で止まってるから見たいんですけどね。
ああ、トラドラは、ぜひ、お願いします、ね。はい。
早く泣きたいです。
僕が一番、じゃあ最初に今、おすすめします。トラドラ。
はい。はい。ということで。
はいはい。
今回はフリートーク。
うん。
ケリーさんからのお便り。
うん。
そして、最近の生グラジオのアニメ事情でございました。
うん。ありがとうございます。
はい。はい、エンディングでございます。
よし、来た。
最後になりましたけど、
うんうん、
今回、藤宮さんお休みです。
遅い。
もう1時間以上喋ってるのにね。
遅い。
お休みなさ
い。あ、そうですね。
うん。
忙しそうですかね。
リスマスにね、いつ藤宮さん出てくるんだろうと思ったとしようけど、
うん。
出しませんよ、今回は。特別語ることないかな。どうしようか。
ね、あ、そうそう。僕はエヴァンゲリオンのウェハースをですね、毎回毎回新しいの出たら箱で買いするんですけど。
はいはい、金持ち。
その中で、今回ね、買ったシリーズの中でですね、ヤングエースのコラボカードが当たると。
はいはいはいはい。
うん。で、その、ウェハース1個食うと中に紙が入ってて、で、QR コードのシリアスナンバーが入ってて、これをネットで入力して、やると、ヤシマ作戦みたいなフラッシュが始まって、
はいはいはい、
見事打ち抜けば大当たりと、うん。で、これ、まあ、なんとはなしにやってたんですよね。この前の録画中でしたっけ？録音中になんかやってた気がしますけど。
うんうんうん。
これが見事当たりまして。
これすごいですよ。当選人数言ってあげてくださいよ。
5000人？
すごいでしょ？
多分。そうですよね。
全国で出てるコンビニのお菓子ですから、
うん、
かなりの数が売れるわけですよ。
うん。
それで5000人ですよ。
いや、見事に、当たりましたね。
だって雑誌の当選よりもはるかにあれじゃないですか？
そうですよね。
この確率が低いんじゃないですか？
一パルク、20個入ってるんですけど。
うんうんうん。
まあまあ、これがちょっと当たりましてね。今日届きましたよ。
すげえよ。視聴者プレゼントすんだもん、すげえよ。
でね、一つ残念だったのが、
はいはい。
これ送られてきた小さい白い封筒なんですけど、
うんうん、
メール便みたいなのかな。うん、で、そこに、
うん、
その紙にですね、ちゃんとエヴァンゲリオンなんとかって書いてるんですよ。
お
その紙自体がもうエヴァの、
やつ
なんですね。はい、真っ白なんですけど、よく見るとちゃんとエヴァンゲリオンなんとかって書いてるんですね。
うんうん。
で、左上には、ヤマトのメール便のシール貼ってるんですけど、まあ、それは綺麗に取れたんですよ。ただ一つ問題があって、
うん、
もうその届いた時点で、うん、その封筒がね、もうすでに白生地なんですけど、汚れてたんすわ。
わぁ、マジか。
まあ、こう、
地味すぎるけど嫌だな、それ。
そうです。すげえ地味なんですけど、こう、持った、指先がちょうど汚れてたんでしょうね。どこかの人たちが。はい。
ヤマトだろ、それ。
だから、前の方と後ろの方に、ね、ちょっとベベベッとついてたんですよね。
あ
で、僕がその、エヴァンゲリオンのその白い封筒って気づかなかったらよかったんですけど。
うんうんうん。
気づいちゃったんで、あー、これ、と思ったんですけど、まあ、ちょっと神経質すぎるのもなんだなということで、まあまあまあまあ、袋から出して、まあちょっと拝ましてもらいましたけどね。
正直あれでしょ？ヤマトこの野郎でしょ？正直。
いや、でもね、ヤマトさん、だいぶお世話になってるんで。
ヤマト先生。
ヤマト、この野郎。ヤマト、この野郎。
それ、ビートたけしの真似ですか、もしかして。
いやいや、違います。
あ、違うか、ヤマト。
はい。
エロ。
ぱほら。ビートたけしのモノマネさんは永田さんでしょ。
やめてくれるかな、そういう振りは。いや
ー、あの、毎回聞くっすけど、毎回うまいんすよね。
藤宮さんにやってもらおうじゃん、次回。
モノマネ振りましょうね。
うん、振りましょう。っていうところを聞きましょう。
え、ふふみたいな。
そうそうそう。
そこを聞
いて。いや、あの、本当困ると何も喋んなくなりますからね。
本当に喋んない。
喋んないですから、もうびっくりしますよ。
もう。あ、ピュア、ピュアなんですよ。
あの、多分ね、ビートたけしのネタを振ったらね、15秒は沈黙続くと思います。は
いはい。純な息と書いてピュアなんですよ。
そうなんですね、ピュアですね。
はい、ピュアなんです、大事です。
皆さん天使ですからね。
あ、そうですね。うん、はい。あれ？そんなんでいいですか？で、ビートたけしさん、そんなんでいいですか？うん。
バケロ！
生グラジオはメールまたはブログにてご意見、ご感想をお待ちしています。検索は生グラジオ。ブログ URL は http://生グラジオ.caesar.net のこちらのメールフォーム、またツイッターのリプライやダイレクトメッセージからでもお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
グッドルバケロ！バケロ！生草バカ野郎
ありがとうございました。
ありがとうございました。